今日の山よもやま話はゲストをお迎えしています。愛媛駅山の会会長の佐藤さんです。佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、もう8月入りまして、お盆も間近、暑くなりましたね。毎日ね、
暑いのだけは暑いですね。
暑いのだけは暑いですね。
暑いのだけは暑いんですけども、その今藤本さんがおっしゃったお盆という言葉と暑いという言葉が頭の中で結びつかないんですよね。
本当になんか季節感が今年は、
季節感ないですね。
ないですね。まあ、梅雨が長かったというのも影響してるかもしれないですけれどもね。
やっぱりコロナでね、その季節を代表するいろんな行事イベントが何もないんで、
そうですね、
季節を感じることがない、この暑さだけがやたら身にしみる、そんな感じですね。
そんな感じですね。本当にでも山で季節を感じてたっていうところもあったと思いますけど、それもね、なかなかできなかった。
例年はね、梅雨が明けたら信州に行って、
そうですね、
2泊3泊でどっか山に登るというのがね、これは本当恒例行事で、
そうですよ、だいたいここにこの時期に来ているという時はもう夏山登山の話をしていただいているというのが例年なんですけれども、
そうですよ、
ね、
毎年ね、どこの山へ行ってきましたみたいな話をするのが恒例だったんですけど、残念ながら、今年はもう諦めました。
諦めました。もう夏山行かない。
もう行きません。
行かないです。
もう身近のクソ暑いやぶ山行くぐらいです。
そうですか。ちょっと熱中症気をつけていただきたいと思いますけれどもね。
そうですね。本当そうです。ですけど本当山小屋もかなりピンチみたいですね。
そうですね。
定員の2割3割ぐらいしか入らなくて、はい。いろんな今救援活動もされてるみたいですけども、大変ですね。なんとか頑張っていただいて。来年以降また、
ね、復活して、
復活してい
きたいですよね。
そういう日が来ることをね、早く来ることを望んでますけどね。
はい、ね、そうですね。愛媛駅山の会も緊急事態宣言明けてから活動は再開はしていますけれども、
再開はしたんですけども、もう遠出はできない、バスは使えない、公共交通機関も利用しない、皆さんがマイカーで広い駐車場に集まって、三三五五集まって、そこからちょこっと皆さんソーシャルディスタンスを守りながら、ちょこっと登ると、その程度で、今月入ってからもね、8月の1日の日にユニトピア笹山、そこ広い駐車場ありますから、あそこに皆さんで集合して、あそこの周りに杯ヶ岳という、山があるんですけども、そこをぐるっと回って、というようなことをやりましたけれども、そのぐらいしかできないですね。
そうなんですね。
残念ですけどね。
そうですね。でもそうやってちょっとね、いろんなところを見つけながら、新たな山の会の動きという形 で
これからそうなっちゃうのかな、
ちょっと不安もありますよね。
不安ありますね、
本当にね、ということで、1ヶ月に1回ぐらいの開催
で、
これは前から
そうです、
そうではありますけれどもね、
月1回ですけれども、バスを利用して、なかなか個人では行けないようなところへね、行こうとしてたんですけれども、ちょっと難しいですね、しばらく。
そうですね。ということで、佐藤さんはもう本当に主に今は個人でずっと行ってらっしゃるところが多いかと思いますけれども、今日はご紹介いただくのは百輪ヶ岳という山なんですね。新緑のブナ林を楽しんでこられたということは、行かれたのはもうだいぶ、
もうだいぶ経ちます ですね、緊急事態宣言が4月7日に発令されたのかな、して5月の終わり、ぐらいでしたよ ね、
はい、そうですね、
解除になって、で解除になって最初6月の7日の日にですね、県外行ってもいいかなっていうなことで、初めて行ったのが、今日紹介する百里ヶ岳ということになります、
県外ということですけれども、どちらにある山なんでしょう。
滋賀県の高島市と福井県の小浜市、の県境ということになります、ですから昔の国でいうと近江の国と若狭の国の国境の山とい いうことになりますね。
国境の山ということはなんか歴史がありそうですね。
歴史があるんです。
歴史があるんですね。
またまた大好きな歴史の話になってきますけども。
わかりました。じゃあそのお話はちょっと後に置いておいてですね、はい、もう少し百合ヶ岳について教えていただきたいんですが、はい、まあ、高島市と小浜市の県境ですから、高さ的にはまあそこそこあるぐらいですかね。標高
はね、931.3 メーターなんです。
はい。
藤本さん、 931.3 メーターの山、はい、他に知ってます？
そんな限定的な931.3、他にあるってことですか？
ありますね。
全く同じ標高の山が、
藤本さんの家に一番近いところにある山です。
六甲山ですか？
そうです。
六甲山 931.3 でしたかしら？
そうです。
あららら、大変失礼いたしました。925ぐらいかなと思ってましたが、
931.25 じゃなかったかな。
そうなんですね、うん、全く一緒。
そうです。ですから六甲山と同じ標高の山ということになりますね。
と、はい、うことは、まあ、そこそこに登りがいのある、
そうです、ね
ね、山ということですよね。
国境の尾根でちょうどね、はい、この、この山がその分水嶺、中央分水嶺になっていると。
はあはあ、
ただ、
はい、
兵庫県の、ね、はい、中央分水嶺の山っていうのは日本海側と瀬戸内海側の、そのちょうど分水嶺になるわけですけども、この百合ヶ岳周辺のこの尾根というのはですね、はい、日本海側は同じなんですけども、南側は琵琶湖になるんですね。
はあ、日本海と琵琶湖の分水嶺、
そういうことです。
へ、ね、なんかピンとこないですけど、
あの辺りをこうだから日本海とほうほうほう琵琶湖の間を斜めにこう南西につながる尾根、はい、その尾根の中の一番手法が百里ヶ岳と、
はい、なるほど、
まあ、そういうふうにこう、はい、連想してもらったらいいんですけども、
はい、
で山頂自体は小浜市にあるようなんで、小浜市の中でいうと最高峰になると、
はい、小浜市の一番高い山、
そうです。してこの辺りはね、その高島トレイルっていうね、約80キロぐらい、
はい、
距離のあるその登山道、縦走路になってまして、はい、その中心が百合ヶ岳ということなんですけど、
はい、
その中で唯一一等三角点がある山と、
お、そうなんですね、
いうことになりますね、
はい、
であとはあの関西百名山にも当然入ってる山になります。
佐藤さんの今年の、ね、目標でしたけれども、
全然進んでませんけど
ねえ、あ、そうなんですね、
進んでませんけども、は
い、まあ、そのうちの一つ、
そうです、
ということなんですね。百里ヶ岳という名前がついていますが、これはどういう由来があるんでしょう？
これはね、意外と単純分かりやすいと思うんですけども、この百里ヶ岳の山頂に立てば、百里四方が見渡せると、百里四方が見渡せるということで百里ヶ岳という名前がついたと書いてありました。
書いてありました。ということは山頂から眺望が非常にいいというのが
と思ったんですけどね。
違うんですか？
はい、山頂広い広場みたいになっててですね、当然山の構造を考えても、百里四方が見渡せるはずなんですが、
はい、
周りの木が結構育ってましてね。
そうですか。
あまり山頂からはよく見えなかったです。
ああ、そうなんですね。
ただ、はい、そのずっと尾根道を歩くんですけど、尾根道の途中からは、いい眺めが望むことができましたので、
はい、それは琵琶湖が、琵琶湖方面が見える。
特にね、琵琶湖方面、
ね、琵琶湖方面の方がよく見えるということ
です、ね、東南東側って言ったらいいのかな、はい、そちら側の展望が開けますね。
いいですね、なんか山からこう海だったり湖だったりが見えるとい
い、
本当に心癒されますよね。その眺望も魅力の一つだと思いますけれども、他に魅力はどんなところが？
非常に魅力の多い山です、この山。
そうなんですね、はい、
その自然、それから歴史、
はい、
その両面から魅力がいっぱいある山ということになりますので、
はい、自然面で言えばどんなところが？
冒頭最初に藤本さんにも紹介してもらいましたけれども、はい、まずブナの自然林があるということですね。
はい、いいですね。
そのブナがあったり、はい、それからあとはブナほど大きくはないですけど、ミズナラですとかね、カエデですとか、はい、ちょうど行ったシーズンが先ほど言いました6月の7日ということなんで、 まあ、この辺りよりも少し北になりますから新緑のシーズンも少し遅くなりますので、うん、ちょうど新緑が綺麗な時期であったということが一つの魅力ですね、はい、当然こういう新緑が綺麗だということは、はい、秋になれば紅葉が非常に
楽しい、そうですね、はい、わあ楽しみ
ですね、という山であると、
はい、
それからね、あとびっくりしたのは、まあ、6月なんで見ることはできませんでしたけど、今回歩いたコース上、はい、ずっと最初から最後まで岩鏡の葉っぱ、非常に大きな緑の光沢のある、あの葉っぱがね、もうそのコース上両側にずっと敷き詰めてあるようにありました。
これ今までで最高じゃないですか、
ね、最高だと思いますよ、
ね、ずっといろんなところ行ってこられて、岩鏡がここありますよ、いいですよっておっしゃってましたけど、最初からずっと両側にあるだなんて初めて聞きました。
ですからこれ、はい、その季節に行ったらね、すごいんじゃないかなと。
5月ぐらいですか ね、 ね、5月の中旬ぐらいがちょうどベストでしょうかね。あ、そうなんですね、見てみたいですね。
見てみたいですね。あと、シャクナゲなんかも結構ありましたし、
はい、
それから6月入った時でしたから、コアジサイが咲き出してきた、あとちっちゃな山野草もちょこちょこ咲いてましたし、そういう、こう山野草を花も楽しむことができると。
いいですね。
それからあとね、自然面で言うと、これはものの本に書いてあっただけで実際に見たわけではありませんけれども、はい、イヌワシとかね、日本カモシカとか、こういう天然記念物の動物が生息してるらしいです。
そうなんですね、はい、なかなかでも見ることは難しいかもしれませんが、ちょっと
難しいでしょうね、
はい、でも行ったら会える可能性もなきにしもあらずということで、
こういうものもいる、
すごい、
は
い、
あとね、会いたくはないクマもいっぱいいるようです
そうですね、まあ、滋賀福井ですからね、はい、ここは生息してます ね、 きっとね、は
い、それからね、あとネットでいろいろ見てると、秋から冬にかけて、はい、この辺りね、雲海もいいらしいですよ。
ああ、そうなんですか。
ですからね、はい、その先ほど言いました紅葉と雲海がこう、はい、マッチしてですね、その神秘的なコラボレーションなんていう表現があって、
いいですね、
YouTube の画像がいろいろ
上がってるんです、
ね、はい、上がってましたけど、本当見事です。
そうですか。本当、じゃあ季節通じて四季折々に楽しみのある山
と思います ね、
ということなんですね。
そういう山ですよということが、これがまず自然面の話ですね、
はい、そして歴史面は、
歴史ですね、
盛りだくさんとおっしゃってましたが、
歴史はね、ちょうど先ほど言いました高島トレイルの一番中心的な山という話をしましたけれども、山頂からその尾根筋に西に45分ぐらい歩いたところに、はい、峠がありまして、それがね、そこがね、ちょうど帰り道通ったルートなんですけれども、はい、ねごり坂峠という峠、
ねごり坂、は
い、という峠なんです、でこの峠は峠道がありまして、その北側が福井県で南側が滋賀県になるわけですけれども、ちょうどこの若狭から京に向かう昔の街道だったということになるんです。
なるほど、はい、
で皆さんよくご存知の鯖街道の一つと、
あ、そうなんですね。鯖街道なんか山の中も走ってるんですね。
鯖街道っていうのはね、6コースぐらいあるらしいんですよ。一つじゃないんですね。
そうなんですか。
でいろんなルートがあって、その中でこの根掘坂という、この鯖街道の一つは、京都それから若狭を結ぶ最短路らしいんです、一番短く、
短い、
今日は当店も18里というような言葉があるようでですね、
はい、18里どれぐらいなんでしょうか、はい、
約4キロの70キロぐらいですか、
はあ、
ねえ、
それぐらい、福井から京都までが70キロ、
そういう最短路に当たるということでですね、ちょうどその帰り道そこを通って帰ったんですけれども、その峠のところにはその旅の安全を祈るような、ね、お地蔵さんが残ってたりだとか、それから京塚大乗明典なんて書かれた、ね、大きい京塚というのか石塚というのかな、そういうものが残ってたりですね、そういう昔の風情がいろいろ、看板もいろいろ立ってましたけど、
あ、そうなんですね、
そういうことですね。それとね、 またこの間八神城の話をさせてもらいましたけれども、また戦国時代の話になるんですけど、その1570年、
はい、
ですから今麒麟が来るは1560年、
はい、あともうちょっと
桶狭間で終わってます、
ええ、
でこの間八神城の話をしましたけど、はい、あれは光秀の丹波攻めです、
ええ、
あれは1575年から79年にかけて、はい、今回のお話は1570年ですから、ちょうど
間ぐらい、
間ぐらいですね、うん、そこにね金ヶ崎の戦いというのがありまして、
はい、
で金ヶ崎の戦いとは何ぞやというのは、織田信長が朝倉義景を攻めた戦いなんですね、
はい、
で当時の家臣である徳川家康であったり、
はい、
豊臣秀吉であったり、うん、当然明智光秀であったりがですね、この朝倉義景を攻めたんですね、うん、でところが当然信長の妹の婿である浅井長政、浅井長政ですね、はい、浅井長政は織田軍につくと思われてたのが、突然寝返って、
はい、
で朝倉浅井軍になってしまって、うんうんうんうん、織田軍は挟み撃ちにあってしまって、
はい、
で負け戦になってしまって、織田軍、その徳川家康だ、豊臣秀吉だ、
うん、
そのね、明智光秀はそこから京へ退散する、その京へ退散するときに、うん、一番近い最短路、
はい、これ根郡坂、
逃げ帰ったと、うん、でそれがこの根郡坂らしいんです。
へえ、
というような、
そうなんですね。いや、これ歴史好きの人はたまらないですね
ですからね、今回この百里ヶ岳に行ったのが6月7日っていう話をしましたけど、6月7日っていうのは麒麟が来るが中断した日なんです。
あ、そうだったんですね。
その日で、はい、お休みに入りまして、今度再開が8月30日ですね、30日、
はい、
あとまだ2週間3週間ぐらいあるんですかね、はい、でその再開して八神城がどうなるかなという話もしましたけれども、この金ヶ崎の戦いがまたどういうふうに、
は
い、
描かれるのか、
描かれるのか、
あ、
これまた楽しみかなというふうに思っております。
そうなんですね、すごくタイムリーな、ね、話題ですよね、はいはいはい、そこがあるということなんですね。でこの百里ヶ岳なんですけれども、高島トレイルの一部とおっしゃってましたけど、はい、かなりじゃあ登山コースもたくさんあるということになるんですかね。
そうですね、高島トレイルの一部ということで、でまず高島トレイルの百里ヶ岳の北側に木地山峠という峠があります、その木地山峠から入ってくるルートが、その福井県側から入ってくる、それから滋賀県側から入ってきて、はい、うん、木地山峠に登って高島トレイルの稜線上を百里ヶ岳に登ってくるというコースがまず一つあります、はい、それからもう一つはその高島トレイルの今度西側の方になるんです、はい、北から来て西の方へずっと尾根道が流れていきますので、はい、その西側に先ほど言いました根郡坂峠というのがある、はい、その根郡坂峠に上がってくる道も先ほどの、織田軍が逃げた道になりますけれども、うんうん、福井県側から滋賀県側に入って、
はいはい、
だから福井県側からも滋賀県側からも入ってくる道がある、はい、
できる、
ですから高島トレイルの木地山峠、根郡坂峠を通って福井県、滋賀県から上がってくるルートがそれぞれあるよと。それからもう一つはね、これは歴史上に関係なく、登山のために新たに開かれた道なんですけれども、百里新道という道がありまして、そのこれが今一番ポピュラーな、今回は我々もその百里新道から登ったんですけれども、はい、南側にある稜線、はい、資料線っていうのかな、はい、子供の尾根ですね、それの峠、鬼屋越えというところに峠があるんですけれども、はい、その峠から南側から入っていくという、うん、これが今一番ポピュラーなコースになってます、はい、ですから登山口としては木地山峠側に2つ、
はい、
それから根郡坂峠側に2つ、
はい、
それからもう1つは 百里新道、はい、鬼親越から入ってくるコース、うん、だから登山口としては5つぐらいあるんですかね。
あ、すごい、本当じゃあこれ楽しみ方もいろいろですよね。いろんなコースで歩けるということですからね。
だからもっと先からその高島トレイルのもっと北からもっと西側からずっと縦走してくるという、うん、
走してくるというのもね、はい、ありですもんね。
そういうコースもありますよ。
なるほど、わかりました、はい、では1曲お送りして続いて見どころなども含めてご紹介いただきたいと思います、はい、後半もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
今日の山よも山話は愛媛駅山の会会長の佐藤さんお越しいただきまして、百里ヶ岳ご紹介いただいています。後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、では先ほど百里ヶ岳は滋賀県と福井県の県境ということでご紹介いただきましたけれども、はい、山だからですとどうでしょうか。車で割と早くに着くんでしょうか ね、
今回あの福井県側それから滋賀県側両方に登山口があるという話をしましたけれども、あの今一番一般的ポピュラーになっている滋賀県側の高島市の鬼親越というところの登山口から百里新道をまず入ったわけですけれども、その鬼親越に行く三田からどうやって行くかということですけれども、まあルート的にはね、その中国道から新名神、名神を通って南側から登っていくというルートと、それから北側舞鶴道をずっと行って小浜まで行って小浜から南下するというルートと、でほぼ距離変わらないんですよね。
あ、そうなんですね。
あの南側から名神通っていった方が10キロぐらい短いかな、160キロ170キロぐらいの距離数ですわ。でこの辺りの山行くときいつも迷うんですけれども、やっぱりね、その南側から行くと湖西道路の入り口みたいなところがいろいろ混んだりね、
本当混みますね、あそこ ね、
あの湖西道路も、はい、高速道路じゃないんで ね、信号ありますから、ということもあるんで、距離は少し短いけれども、南の方が、一番時間が読めるのはやっぱり三田から行くのが
舞鶴道路が、そうですね、いいかもしれませんね。
ということで、舞鶴道をとにかく北上していって、小浜まで行って、小浜から、国道303号線をずっと南下をして、
ちょっとまあ戻るような形になるんですね。
そうです、で時間的にはね、これは愛の駅集合していったんですけれど、2時間半、2時間40分ぐらいですかね、
まあ、じゃあちょっと余裕を持って行かれた方が
そうですね、
いいかもしれませんね、
まあ、そんなところです、
で今回は先ほどおっしゃった鬼親越から百里新道を通って、歩かれたということですが、その後のコースというのは
百里新道を登っていくと、山頂の少し手前で高島トレイルの、その主稜線、メインの尾根ですね、それに合流をします、で合流をしてそのメインの尾根を少し歩いて山頂に行くと、で山頂から今度は引き返すような形で、その尾根を戻ってきて、百里新道との分岐を通り越してそのままずっと西に尾根を歩いていくと、で、ちょうどそこのところに今度根堀坂峠、さっき言った鯖街道、旧鯖街道と交差をする峠がありますので、そこの峠まで来て、そこで今度はあの高島トレイルの道とは分かれて、今度は鯖街道をずっと下って、今度ね鬼親越っていうのは一番その鬼親という集落、朽木村の集落なんですね、高島市朽木村の集落なんですけれども、その鬼親というその集落の方に降りてくる、鬼親という集落にその鯖街道は降りてきまして、そこからその峠まで少しまた登って戻ると、そんな形ですね。
はい、ちょうど、まあ、一応周回コースは周回
周回コースですね、
ということですね。
百里新道が尾根に出るところと、それからその合流点から百里ヶ岳の間の尾根、20分ぐらいかな、25分ぐらいかな、その分だけが被ってます。
なるほど、それだけ往復をしてという形での周回コース、
そうです、
大体どれぐらいの距離、時間なんでしょうか。
10キロはないですね、 9.5 キロぐらいです、で高低差でいうと累計の高低差で800 800m を少し超えるぐらい、810m ぐらいかな。
じゃあロコさんよりも低くなりますね、累計で高低差いくと。
ロコさん、まあ、
どのコースって話ですよね失礼しました、まあ、一応ポピュラーな芦屋からずっと登って山頂からと行くよりは低い
ですね。低いです、
はい、
っていうのは、うん、その鬼屋越えというその峠のとこですね、登山口、
はい、
そこがね標高500メーター近くあるんですよ。
なるほどなるほど、はい、
500メーター近くあって、で百里ヶ岳の山頂が931メーターということですよね、はい、ですからそこのところの単純な標高差でいうと450メーターぐらいしかないんです、
うんうんうん、
で、
なるほど。
あとはあんまり急激なアップダウンはないんですけど、はい、なだらかなアップダウンでもって登っていくんで、
うん、
累計すると800メーター少し超えるぐらいと、はい、いうことになりますね、
はい、だいたい時間はどれぐらいコースタイムとしては。
本で見るとですよ、はい、本で見るとコースガイドブックで見ると、はい、上り3時間下り3時間ぐらいなんです、
6時間合わせて
6時間ぐらいなんです、うん、ただね、うん、我々はそんなに急いで歩いたわけじゃないんですけども、はい、1時間45分ぐらいで着いちゃったんですよ
半分ですか
半分よりは多かったですけどね、
すごい
非常に歩きやすい道なんで。
あ、そうなんですね、うん、
コースタイム山アップ見たって、将軍社のガイドブック見たってですね、はい、3時間と書いてあるんですけども、かからないと思いますね。
あ、そうなんですね。
ですからとりあえず6時間とは言いますけど、言いましたけど、そんなかかんないと思います。
あ、はい、まあ、5時間ぐらいかな、
5時間ぐらいじゃないですか、
ということで見ておいた方がいいということですね。わかりました、はい、では見どころをお願いいたします、
はい、コース的にはね、その鬼屋越えというその峠のところに、はい、無料の駐車場があります、
はい、
そうですね、10台ぐらい止めれるぐらいですかね、うん、はい、でそこからそこは一応尾根ですんで、そこからもうすぐに尾根伝いに、
はい、
その百里新道は登っていくと、
はい、
でこの百里新道という道ね、非常に歩きやすい道で、その急な登りみたいなものはありません、
はい、
非常によく整備をされたなだらかな尾根道と、
うん、
で軽くアップダウンをしながら登っていくと、
は
い、
うん、
で先ほど言いました通り、道の両側には岩鏡の、
あ、ここからなんですね、
もう絨毯っていうのかな、
すごい、
非常にいいです、
はい、
それからもう自然林として、
はい、
もうすぐにブナですとか、うん、そういうふうな自然林がいろいろ顔を出すと、
はい、
というような感じですね。途中ちょっと岩場があってですね、
は
い、スタートして1時間ぐらい歩いたところかな、
はい、
ちょっとこう尾根道が左に曲がるようなところがあるんですけれども、その左に曲がったところのところのちょっとした岩場から1時間ぐらい経つと、
はい、
うん、百里ヶ岳の山頂、
はい、
山陽が見えてきますね、
うん、ほうほう、はい、
でかなりモチベーションが上がってくる
そうですね、はい、
でそこからちょこっと峠に下って、
はい、
でその百里新道分岐と言われる、
はい、
高島トレイルの主稜線に合流をすると、
はい、
1時間2、30分ぐらい、
はい、
1時間半ぐらいで、その主稜線に出ます、
はい、もうこれが山頂の手前とおっしゃってましたので、
そうです、ね、そこからもう20分、はい、25分ぐらいで、
で山頂に
歩きやすい尾根道をもう行くとですね、
はい
はい、でその途中に、20分25分ぐらいの主稜線の途中からですね、
はい、
東側南東側の方にその先ほど話に出ました、
うん、
琵琶湖であったり、
あ、いいですね、はい、
そのもっと遠くには伊吹山が見えたりね、
はい、
それから手前の方にはそのちょうど琵琶湖の手前が平山系になりますので、うんうんうん、
はい、
そのブダヶ岳とか、蓬莱山ですとか、
はい、
その前にこのコーナーでも話をさせてもらったジャタニガミネとか、
はい、
そういう山々が手前に見えますね。
連なっているのが見えるという、はい、いいですね、はい、すごく展望がじゃあこの尾根道はいいということですね。
いいです、はい、途中ちょっと急なね、
はい、
岩場みたいなところもありますけれども、まあ、そういうところもちゃんと補助ロープはついてますし、
はい、
そんな心配は注意さえすれば心配はないと、
はい、
いうコースですね、はい、
じゃあ本当に登りやすい道を登っていくということですね。
で一番最後、はい、もう本当山頂の手前がまたね、素晴らしいブナ林です。
あ、そうなんですね。
もう、はい、気持ちのいいようなブナ林を登っていくと、山頂と、
はい、
でコースタイムではさっき言いましたけど3時間ぐらいなんですけど、我々1時間40ぐらい、45分ぐらいで着いちゃった
と。すごい早いですね。まあ、見客ぞろいの皆さんということもね、うん、あるかもしれません。
それにしてもちょっとね
ちょっとだいぶ早いですけどね。
早いですね。
はい、
で、まあ、そこは広場になってて、まあ、そこで昼食をとってみたいなことでね、はい、のんびり45分ぐらい、6月7日行ったんですけれどもね、天気のいい日だったんですけれど、やはりだいぶサンデーよりは北に位置するんですかね、日陰なんかにいると、肌寒くなってきました。
あ、そうですか、はい、
たださっきも言いましたけど百里ヶ岳ですけど百里四方は見えません、はい、ここからは
残念ながら、はい、その途中で展望を楽しむということですね。
そういうことです、はい、でそこでね45分ぐらいかな休んで、でまず20分ほど来た道を、尾根道を引き返すと、はい、でそこからこの高島トレイルの尾根道をずっと西に進んでいくと、はい、いうことになるんですけどね、基本的にはここ自然林、ブナですとかミツナラですとかそういうふうな自然林なんですけども、その稜線上に一部ね植林帯、杉の植林帯があるんですよ、はい、でねその杉の植林帯に入るとですね、雰囲気が全然変わってくるんですよ、
どう変わるんでしょう。
杉林なんですよ。杉林に入ると大体暗いですよね。
まあ、そうです
ね。日が入らないんで。
入らないですね。
日が入らないんで暗いんですけども、多くのその杉の木々のですね、幹の樹皮が大きく剥がされてるんですよ。
それは鹿とか熊とか。
熊ですね。
熊ですか。
もうね、我々の身長の高さよりも高いぐらいの幹がですね。樹皮が剥がされて、でそこにね荒々しい爪の跡がいっぱいついてるんです。
怖いですね。
怖いです。
そうですか。
怖いんですよね、本当にな
かなかの道
ですね。でそれがね、こう、あ、これ昔のものだなというふうなものだったらいいんですけれども、非常にこれって昨日みたいな、
ちょっとまだ新しい感じがある。ちょっと熊よけ鈴は必須ですね、ここね。はい、
その通りです
。その通り。
また持ってませんでした。
あ、そうだったんですね。あらあら。
はい、凪さんよりこれ小島が前行ってました。
あ、そうですか。
本当にね、その熊注意なんていう表示はあんまりなかったんですけれども。
そうなんですね。まあでもね、滋賀福井って言ったらやっぱ熊多いですからね。ちょっと気をつけていただいた方が。
ね、最近本当にね。熊の目撃情報とか被害情報が多いんで、
今年多いですよね本当に、
上高地の小梨平のキャンプ場で熊が出てその登山者が襲われるなんていう話なんて聞いたことないんで、
そうですね、ちょっと今年は、まあ、人があまり山に入っていなかったという影響もあるのかもしれないですけれどもね。
大町の木崎湖のところにも出たなんて昨日また乗ってましたし、
そうですか、
ちょっとやっぱりいずれにしても、この近場の山であってもね、兵庫県内であっても注意はした方がいい、
いいということですね、
と思いますね、
わかりました、
で、山頂から45分ぐらいで、その根掘坂峠に着きます、でそこにはさっき言いました通りお地蔵さんがあったり、いろんな昔のいろんな歴史を史実を説明するような看板がついてますんで、でそこからはその鯖街道をずっと下っていくと、いうことになります、でその昔の鯖街道とあと林道がね今できてまして、車が通れる林道、でそれが並行して進んでます、ですから山道を歩いたり一部林道を通ったりしながら、ずっと下っていくということになりますね、まあ歩きやすい道ですですから、でそこを下っていってその鬼宇屋という集落に出ます、で昔ながらの集落なんですけれども、 そこを、まあ、あの貝吹きのいろんな家があったりね、
そんなに古い
民家があったりね、日本の原風景が広がるいい雰囲気のとこなんですけども、
はい、
藤本さん、ジギタリスって話知ってます？
ジギタリス、なんかよく耳にするんですけど、なんかこう縦長の、
そうですそうです、
いっぱい花がついてる花ですかね。
そうですそうです、
はい、紫とか、
紫とか、
はい、白とか、
そうです、ね、紫とか白、はいはいはい、もうまさしくその通りです。
じゃあ合ってますね私
それがね、うん、この鬼上の集落に入るとね、もうあちこちにね、もういっぱい咲いてるんです。
あら、育てているんですか？
いやあれは自然に
自然に、あら、まあでも、
うん、川の堤防であったり、もうなんか畑みたいなところであったりも、やたらにね、このジギタリスが咲いてます。で、この鬼上の集落だけじゃなくて、車でこの朽木のあたりに入ってきたら、ずっとこの花が咲いてるんですけれども、
うん、そうなんですね、はい、ちょっと合わないですね、
合いません、
ね、なんか洋風の
洋風のなんかね、日本の原風景が広がってね、あ、いい雰囲気だなと思ってるところに、ジギタリスの花があちこちにいっぱい咲いてるのがね、
あら、
ちょっと気に食わなかった
です。そうですか、まあ、でも時期的なものもありますよね。
そうです ね,
ね、秋になったらまた違う風景を見られるのではと思います。
誰が植えてこんなことしたのか分かりませんけれど も,
ね、もう、ね、あ、そうなんですね、
そんな花が咲いてました、はい。でそこから、あとまた植林帯のところを抜けて少し登って峠に戻るということで、はい、
うん、
下りはねちょっと遠回りをして下ってくるんで、山頂から2時間半ぐらいですかね、
はい、
ですから下りが2時間半、はい、休憩が45分、うん、上りが1時間45分ですから、はい、ちょうど合わせて5時間ぐらい、
はい、
で
見ていたら
戻ってきたということになりますね、
うん、はあ、そうなんですね、分かりました。まあ、でも行かれたのが、ね、6月ということで、少し前のお話にはなりましたけれども、はい、また来年あるいは今年の秋うまくいけばまた紅葉 で,
そうです、ね、紅葉はいいし、
楽しめたら、
はい、あといろいろ見てるとね、その冬場あんまり急なところありませんので、スノーシューを利用して冬場登ってるなんていう話もありましたんでね。
ああ、そうなんですね。ですから本当、それもまたいいですね、
うん、よく整備されてるし、うん、四季を通じて楽しめる山だというふうに思いますんで、
はい、
ぜひね、
はい、
これからまた今暑いですけれども、
そうです、ね、
いいシーズンになってくると思いますし、
は
い、コロナもいつ収束するか分かりませんけどね、はい、行っていただければというふうに思います、
はいはい、ありがとうございます。今日は愛の駅山の会会長の佐藤さんに百里ヶ岳をご紹介いただきました。佐藤さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。